須田です。
深井です、
もうすぐ3月ですかね。
3月になっちゃいますね。もう年度末、うん、はい、早い。
年度末といえば卒業シーズンじゃないですか。
卒業シーズン、
卒業&退職シーズン。
退職シーズン、
最近すごい気になることがあるんですよ。
退職シーズン、
退職シーズンで、
はい、
あのメールでこう退職しますっていう案内が来るじゃないですか。
送りますね。
いわゆる退職メールみたいなやつ
送ります。
そこによく書いてあるのが、本来ならば直接お伺いしてご挨拶すべきところ、メールでのご連絡失礼いたしますみたいなのが来るんですね。
割と標準的なテンプレですよね、
うん、
よく見かけるやつ、はい、
本来なら直接お伺いしてご挨拶すべきところって書いてあるんですけど、大体、うん、これが来る人ってあんま知らない場合が多いんですよね。
はい、はい、
なんでかわかんない。逆によく知ってる人だと、あの時大変でしたよねとか、
はいはい、
あの時はありがとうございましたとか、
なんか仕事では
個別のエピソードが入ってくるんですけど、はいはいはいはい、この本来ならば直接お伺いが入ってると、すげえ関係が薄いか、もしくは会ったことがないぐらいな人の時に割と入ってる時が多くて、これはいるのかなって結構思うんですけども、多分最近ね、この本来ならは直接お伺いメールが増えてると思う、う
ん、増えてるんですか。
増えてるような気がするんです。
どっかでなんかビジネスマナーとしてなんか教育されてるんですかね。
そうですよね。だからなんだろうなこれと思って、うん、別にいらないじゃないですか。
確かに見ますよね。そして見た上で、確かにそういうの送ってくるやつは顔も見たことない、なんか1回ぐらいメールなんかリリースもらったみたいな人、ね、
交換したかな、多分あの人かなぐらいの人で、なんかこっちのこう顔が割と思い浮かばない人が多かったりするんですね。
いいですね。なんか自分の今まで来てるメール、うん、本来なら直接お伺いすべきところで検索して見てみたいですね、一覧を、今までの振り返り。
まあまあありますね。でも多分最近な、1、2年ぐらいなんですかね、わかんないですけども。
そう、何なんですかね。なんかみんな検索して探してるんですかね、うん、テンプレート。
多分ね、この文言で、
うん、
そのままじゃないけど、割と近いのが出てきますね、やっぱ、うん、本来ならばお伺いしてご挨拶みたいなやつは、うん、こうウェブ上でこうテンプレ集みたいなのが結構出てきて。
なるほどね。
よくないですよね。
もう今検索してみたんですけど、炎天色、転職、有名な炎天色の、最後こそ印象よく退職の挨拶メールはこれで間違いなしっていう中に、そのテンプレート書いてあります
ね。間
違ってるなっていう気がしつつ、はい、いいですね。ああ、このいいですね。この本来であれば直接ご挨拶をすべきところと、在籍中は至らぬ点もあったかと思いますがっていう、いい感じにこのテンプレッシュすごい。いやいやいや、今後もこの会社で培った経験を生かしてきて、まあこれはまあまあ普通ですよね。こういうテンプレを見てやっぱりコピーするからなんですかね。
そうですよ。多分ね、絶対伺う気がない人が結構書いてきてる気がするんですよ。なんで本当にいらないよなと思うんですよね。
いらないものほどなんかそういうのを気にする人は書かなくなるんでしょうけど、
はい、
みんなそういうのを気にしない人がコピーして書いちゃってるから、うん、もう一生変わらない気はしますよね。
そうなんですかね、
うん、いやこれ面白いですね。なんかこの炎天色のマニュアルによると、はい、退職のメールを送るタイミングまでなんか作られていて、
タイミングってあるんですか。
で、ね、社内へのメールは最終出勤日に、
うん、
らしいです。
分かる気がするんですよ。
で、社外へのメールは退職日の 2,3 週間前に、それ後任の引き継ぎをしなきゃいけない
なるほど、ね、
なしですけど、うん、ちなみに僕も3月でね、会社辞めてしまうんで、今まさにこれ、
はい、
このマニュアルでちょっと勉強になってるんですけど、はい、僕社内が一番最初でしたね。
全然違うじゃないですか。
うん、いやだってね、一番引き継ぎって書いてあるんですけど、はい、引き継ぎ考えたら社内最優先じゃないですかね。
まあ、そうですね。
社内のことビビっちゃうと思うから、
社内の人にはメールしないってことなんですかね。
これは社内っていうのがあれなんでしょうね。部署よりはちょっと遠いぐらいの、同じチームよりは隣の部署とか、
はい、大きな会社をイメージしてるってことですかね、
ってことなんですかね、うん、まず最初に社内だろうとか思いつつ、まあ、で僕の場合、まあ、最後に有給取るので、はい、まあ、有給消化の前ぐらいに全体社外に連絡して、まあまあメールも見てますよぐらいでやろうと思ってるんですけど、はい、一回ね、一番最初に僕が入った会社を辞めるときに、はい、一番最初退職でやり方わかんないじゃないですか、はい、退職の仕方なんて知らないから、やっぱりこう上司とかあんまり言ってほしくないみたいな空気が 構あったので、あんまり誰にも言わずに最終日にでもメール出さなきゃなと思ってメール出したら、もうその日のうちになんかとちょっと一緒に仕事してた場所の偉い人とかからガガガって来られて、やめんなら行ってよみたいなのをすごい言われて、これ早めに行った方がいいんだなっていうのね、気づきました。
偉い人なのに伝わってないんだ。
そうですね、部署が僕は結構その営業の部署だったんで、その開発系のエンジニア系の部署だからビルも違うし、ね、で一緒に仕事してるんで、その仕事場では一緒に打ち合わせとか出たりするんですけど、でたまたまその時はあの打ち合わせが一緒だったんで、すごい言われて、ああ確かに言われる方としても最終日に言われても ね早く行ってくれたらまずご飯行こうとか、なんかねいろいろあったかもしれないし、別に引き止める気はなかったにしろ、その気持ちは確かに分かる、
ね、感じしますよね。
最近僕はもう辞めるとき早めに言うようにしてて、もう早めに行って、なんならもう次を決めずに辞めちゃうみたいな。
次を決めず。
転職をしたいなと思っていても、決まってないのに辞めちゃうみたいな、結構、ね、リスキーなやり方をここしばらくやってるんですけど、
今回も。
これなんでかっていうと僕もそうだったんですけど、なんか人の転職のとかって結構ソーシャルよく見えるじゃないですか、最近このご時世。で、転職しましたみたいなの見るんですけど、この人転職するんだったらなんかね雇いたかったなとか、一緒に仕事したかったなみたいなのが結構あるんですよね。意外とそこの、まあね、その結果そんだけ会社辞めて何もこのオーダー来ない可能性もあるんであれですけど、なんかあれですね、野球のフリーエージェントみたいな感じで、ちょっとぐらいこの辞めてない期間作った方が、もしかしたらなんか、あ、じゃあ一緒に仕事しようって言ってくれる可能性あるのかなみたいな。やっぱ転職先を自分から探そうとすると、結構やっぱり条件どんどん低くなっちゃうし、ね、なんかエージェントサイトとかに登録するとかになっちゃうじゃないですか。それよりはなんかね、一回仕事あるしたことある人とか、なんかね、友達で割とまあ仲良く気心も知れる人とかで、意外とそういう仕事がね結構あったりもするんで、今回ノープランで辞めるっていうですね、本当にノープランなのっていろんな人に聞かれるんですけど
ノープラン
ですって、もう最悪あのアフィリエイトサイトいっぱい作って稼ぎますっていう、もう修羅の道に行く覚悟で辞めてるんですけど、まあでもこれ書いちゃダメだっていうのはあれですね、
ぜひ書いてほしいですよね、
本来なら、ね、
直接お伺いして、
いやでもね、本来なら直接お伺いすべきなんで、直接お伺いしようと思ってるんですよ、僕はもう。
ああ、いいですよね。そう、3月先に言っておくとそれできますもんね。
そう、先に辞めるって言ってるんで、時間あったらご飯でもどうでしょうとか言った時に実現しやすいんで。そうで、3月はね、割と自由な時間できるんで、もうこっちからちょっと辞めるんでご飯行きましょうみたいな。
いいです。
そう、飲みに行こうみたいな。まあ、なかなかね、とはいえ、誰もがやるべきことではないんですけど、
でも正しく本来ならば直接お伺いしてるわけですよね、
そうだから本当に直接お伺いすべきなんで、直接お伺いしたいんですがいかがでしょうかっていうメールを出していこうかなと、
いいですね、
これから退職先に、
楽しみ
です、退職ね、
その退職を僕にもください、
マジですか、じゃあまた来ますよ、ここの収録の冒頭で言います、本来なら直接お伺いすべきだったので今言いました、
読み上げましょうか、次
読み上げます、メールの文章を今までのじゃ思い出とかずっと書いておきます
よ。いらないかな。
いらないですか。いやそうなんでね、ちょっといろいろお仕事、新しいことしていこうとは思ってるんですけど、まあ、まずはですね、今年はポッドキャストを、
そうですね、
はい、しっかり力入れてやっていこうと思っているので、
はい、
力入れる、まあ、楽しくやっていきたい。
はい、
楽しく。はい。引き続き、ぜひ、ポッドキャストも聞いてください。
聞いてください。